信玄の18章。着々と信玄も進んでいますね。一節一節ですけども、31章が一番最後なので、少しずつ、折り返しを過ぎて、後半に差し掛かるところですかね。で、信玄は、その知恵というものが何なのかということ、悟りとか、英知とか、知識とか、それが何なのかということを伝えています。で、もう毎回の繰り返しにもなりますし、また今回のリマインドにもなるんですけど、知恵とか知識とかっていうのは、その学校の勉強ができるとか、そういうのとは全く関係ないです。その社会的な一般常識を知ってるとか、そういうの全く関係ないです。それを知ってたとしても、聖書の言う知識や知恵を持ってない人たちっていうのはたくさんいます。でも逆にその一般常識がそんななかったとしても、御言葉からその真理を、また神についての知識や知恵を得ることというのはできます。私が神からの、神のその知識、神についての情報、つまり知識を聞いて、その知識を私の信仰に結びつけて、私の信仰がその励まされて、それを行いに変えていくというか、信仰が私を励ますので、行いが勝手に生まれてくるんですけど、で、それがその知恵なんですよ。その生き方が。考え方、その生き方が知恵なんですよ。だから、知恵があるって言えば、神の御言葉を聞いて、それを、あ、そうだって思わせるのは、私の、その腹の深いところというか、私の霊の部分ですよ。イエス・キリストを信じた時に、聖霊が与えられて、その霊が生きたんですよ。なるほどって、神はこう言っておられるのかって。で、それを、信仰が、じゃあそれだったら、私にもこれが当てはまるに違いないと。神が全ての人のことを愛してるって言うんだったら、私のことを愛しておられるって。イエス・キリストによって、私の罪は全部許されたって言うんだったら、私の罪は全部許されたんだって。何かやれるとか、何かできるとか、そういうその力はまだないんだけども、その力を神が与えてくださるというのであれば、願ったら与えてくださるに違いない。じゃあ、願ってみようって、その祈りにまで行く。それが知恵ですよ。その前の段階は知識です、まだ。何もまだその行いがないような。これは知ってます、あれも知ってます、こういうことだってことも知ってます。福音というのは、十字架と復活と罪を許しさせる悔い改めですよね、みたいな。それが、ヨハネ、ごめんなさい、ルカの24章に書いてあるのもわかりますとか。知識があっても、その知恵にまで、自分のその、信仰に結びついてない状態であれば、行いというのはついてこないですよ。どんなに頑張ってやろうとしても、長続きしないですよ。せいぜい一週間とか、一ヶ月とか、一年とか、その根気の強い人はいるから。自分の力でやり続けられる人。でもそこには何の喜びもないんですよ。今日これ終わった、ああよかった、みたいな、そういうなんか、自由みたいな、そういうのしかないんですよ。喜びがないんですよ。でも、この信仰というのは、私たちすべての人に与えられていて、その信仰を増し加えさせてくださるんですよ、神は。御言葉を聞いてそうだと思わせるのも聖霊だし、それを捉えて私の行いにまで私の魂にその影響を与えて、私の考え方、私の心、私の感情に影響を与えて、私の行動を生み出す、その魂に影響を与える私の信仰というのは、神が励ましを与えて私にその力を与えてくださるんですよ。それが御言葉ですよ。だから私を含めてここにいるすべての人に、その神についての知識が提供されているわけだし、そして神のについての知識を信仰で捉えて、よし、じゃあやってみるかっていう、その知恵に至ることが全員ができるんですよ。背景とか全く関係ないです。学力とか、そういうのも全く関係ないです。ここで語られる御言葉を、聖書が言ってる御言葉を、私じゃなくてですよ。私の言葉なんて薄っぺらいから。皆さんの人生経験の方が、はるかに勝ってるところがたくさんあることは、私は知ってます。私のその、うんちくがんちくを述べても、皆さんの心には響かないんですよ。当然です。でも、御言葉は響くんですよ。その御言葉を自分の信仰に結びつけるということを、そしてその信仰によって行うということを、神は願っておられるし、そのことを、この信玄を学びながら、私は伝えたいし、一緒にやっていきたいんですよ。御言葉には力がありますよ。 聖霊がその御言葉を捉えて、私たちのその信仰に結びつけてくださいますように。これからの時間も知識で終わるんじゃなくて、よし、じゃあやってみようっていうその行いにまで、発展しますように。一言祈ります。天の父さん。今日この箴言の18章を学ぶにあたって、あなたに助けを求めます。どうかあなたについての知識が私の、内側に入っていきますように。あなたが私たちに与えてくださっている、私に与えてくださっている聖霊が、そのあなたについての情報を、事実を、真実を私に語ってください。お願いします。そしてここに書いてあることから、ああ、そうなのかって。その信仰で捉えることができますように。私の中にある常識とか、私の今までの人生経験とか、そういうのではなくて、信仰がその通りだって、神がおっしゃるんだったらそうに違いないって、私にもチャンスがあるって、そういうその信仰を励ましてくださいますように。そして、ここから、教会を後にするときに、本当にその信仰の冒険を今週一週間できるような、時間をあなたが与えてくださいますようにお願いします。これからの時をどうぞあなたが祝福してください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。では、一節からお読みします。己を閉ざす者は自分の欲望のままに求め、すべての優れた知性と仲違いする。己を閉ざすというのは、なぜ閉ざすかというと、自分の欲望のままを行いたいからです。人の意見は別に聞きたくないんですよ。私がやること、私が言うこと、私が素晴らしいと思っていること、それについて別に聞きたくないんですよ。知りたくもないんですよ。だから自分を閉ざすんですよ。人のその判断、人の意見とか聞かないで、自分のやりたいことをやりたいんですよ。なぜなら、自分の欲望のままを行いたいからです。だから自分を閉ざすんですよ。すべての優れた知性と仲違いをするって。別訳だと、その優れた知性を蔑むって、馬鹿にするって。だから相談しないんですよ。別に人に必ず全部を相談しろとは言いませんが、その、御言葉と相談する必要はありますよ。もしくは、神は何て願っておられるのか、神が何をその受け入れられるのか、それは考える必要がありますよ。何か物事を進めるときに。これは神が願っておられるかな、喜ばれるかな、受け入れられるかな。でないと、己を閉ざしてしまって、結局自分のやりたいことをやるっていう。で、困ったら助けを求めるみたいな。だから神との関係がものすごい希薄なんですよ。困った時しか神が出てこない。あとは自分のやりたいことをやる。だからなんか、うまくいかないんですよ。神に愛されてるとか、神がベストを私に願ってるとか、そういうことをわかんないんですよ。で、閉ざしてるから。その、計画の段階で神に対して扉を開けていれば、神がベストを与えてくださるのに、それはいりませんって言って、自分のやりたいことをやって、ミスったら、あ、すいませんとかって言って、扉開くんですよ。だからもう遅いんですよ。その時には、神のベストっていうのが見えなくなっちゃってるんですよ。だから、自分の欲望のままを行いたいものは、己を閉ざしてしまうって。そしてその神の、この御言葉であったり、その優れた、すべての優れた知性と仲違いしてしまうって。二節。愚かな者は英知を喜ばない。ただ自分の意見だけを表す。だから、英知を喜ばないんですって、愚かな者は。つまり、神の言葉を、に対してそのシャッターを下ろしてしまう人はね。自分の意思で決めてるんですよ。私は英知を喜ばないぞって。英知を喜べないって言ってるんじゃないですよ。英知を喜ばないって言ってるんですよ。自分で決めてるんですよ。神の言葉とか、他の人のその言葉とか別にどうでもいいですって。だから私は自分でやりたいことを決めます。それが、英知を喜ばないってことですよ。で、喜ぶことといえば、その自分の意見だけを表すということですよ。新しいその新改革の2017年版だと、自分の心がさらけ出されることが喜びだって。で、自分の心が正しいと思ってるからですよ。自分の心は、より、その、でもその自分の心っていうのは、感情的で、なんか、物事に左右されてしまって、事実とは違うんですよ、本当はね。けど自分の心が正しいと思ってるんですよ。事実とか真実っていうのは決して変わらないんですよ。神の御心は決して変わらないんですよ。この地上は全て滅びますけども、今形あるものは。 でも神の言葉は決して滅びないんですよ。だから真理というのはいくつもあるんですけども、もちろん真理というのはね、真実というのは決して変わらないんですが、この心の感情というのはいくらでも変わるんですよ。道で100円拾いました。ラッキー。嬉しいんですよ。で、そしたら喉乾いてから水買おうとかつって、水を、買おうと思って、自動販売機に入れ損なって、その100円玉が下の溝に落ちたら悲しいんですよ。いくらでも変わるんですよ。だから自分の信仰が、この御言葉、つまり御言葉ってね、事実、真実だから、真理だから、そこに向くか、私の心が、私の信仰が。もしくは、私のその心が感情に向くか、それが、その愚か者になるか、知恵ある者になるかの、この、線ですよ。私が御言葉に心を向けて、思いを向けて、その神が語ってくださる事実に、私の信仰を向けるんであれば、その、知恵ある者とされるんですよ。でも、自分の感情、これやりたい、あれやりたい、これ欲しい、これがいい、あれは嫌。その感情に自分を向けるのであれば、それは愚かなんですよ。毎日の生活でこれやってますよ。三節。悪者が来ると、侮りも来る。恥とともに、そしりも来る。悪者に続いてくるものがあるんですよ。侮りとか、恥とか、そしりとか。侮りというのは、別の訳だと、その軽蔑とか、馬鹿にするって感じですね。で、その知恵を馬鹿にするから、神のその言葉を馬鹿にするから、結局恥を見るんですよ。この地上で見なかったとしても、最終的に恥ずかしい思いをするんですよ。神の前で。そして、そこにはそしりがあるって。非難とか悪口ですよ。そしりっていうのは。英語だと disgrace って言います。grace っていうのは恵みです。this っていうのはないってことです。それと反対ってことです。だから、そしりっていうのは、その恵みでないものなんですよ。だから、恵みっていうのとは、その正反対のところに行き着いてしまうんですよ。悪い心を持ち続けているとね。だから、その、話す言葉、その態度に恵み深さがないから、人を傷つけるし、人とうまくいかないんですよ。悪者に続くものは、侮りで、恥で、そして、そしりだって、恵みのなさなんですよ。4節。人の口の言葉は深い水のようだ。知恵の泉は湧いて流れる川のようだ。人の口の言葉というのは深い水のようだって。だから、自分のその深いところにあるこの心の考えっていうのが、口から出てくるんですよ。深い水のように、口の言葉っていうのは。だから、面白いんですよ。口というのは私のこの、見えない部分の、この心の部分、しかも深いところにある、その部分。もしかすると、自分で意識しないような無意識の、その心の状態というのを、口が表したりするんですよ。だから何か言ったことで、あ、心にもないことをっていうことを言う人たまにいますけど、嘘つくなって言ってください。だって心にもないことを、口から出すことのできる人なんかいないんですよ。人の悪口とか、その自分に対する悪口とか、その言われたとしたら、あ、ごめんなさい、ちょっと心にもないことをとかって言って、嘘なんですよ。そんな心にもなかったら絶対に出てこないんですよ。まあいいか。自分で考えてもない、思い巡らしてもない、その自分の感情の網に何もかからないものを、私が口にすることは決してないんですよ。また、その人の口の言葉というのは、その知恵の泉にもなるって。だから、私の心が、もし、その神についての知識や、その神に応答するというその知恵に満たされていると、その私の心というのが泉となって、その知恵の泉となって、私の口から出てくる言葉の数々が、その知恵に満ちたものになるんですよ。だから、人の心の状態というのは、その人の話す言葉を聞けば、ある程度わかるんですよ。態度にしなくても、言葉遣いとかその話す内容とか、ジャンルとか、そういうことを聞いてるとわかるってことです。その人の心に何がいっぱいあるかっていうこと。五節。 悪者をエコひいきすることは良くない。正しいものを裁くと、裁きの時に否むことも良くない。つまり、曲がった裁きというのは良くないってことです。悪者をエコひいきするのがいいと思ってる人いますか？いないですよね。でも、当たり前で当然の、この私たちが持ってる人間の中である道徳的基準なんですよ。誰にとっても、この悪者にエコひいきする、悪者をエコひいきするっていうことであったり、正しいものを否むっていうこと、裁きの時に。この人は違いますとかっていうことを、が正しいっていう人は一人もいないんですよ。でも、不思議なことに、そうしてしまいたくなる誘惑に駆られるし、その誘惑に負けることだって、もうたくさんあるんですよ。自分の欲求があるんですよ。自分の欲求を通すために、正しくない人に尻尾振らないといけないとかって自分で考えてる時があるんですよ。正しさを取るか、自分の欲求を取るかだったりするんですよ。自分がこの人とうまくいくには、この人の悪に少しぐらいこの目をつぶらないといけないとかって言って、本来悪者に媚びを打ったり、悪い人にをエコひいきしたりするということは、いけないって分かってるのに、いとも簡単に悪者をエコひいきするんですよ。裁きを曲げるんですよ。それは良くないって。人の目が気になるかもしれないですよ。その人に対して、いや違いませんかっていうことを。別に非難しなさいと言ってるわけじゃないですよ。でも同意したらまずいことってあるじゃないですか。会社の上司とかがなんか嘘を報告しなさいとか、給料をごまかしてるとか、不正を行ってるとか、自分の友達が悪いことをしてるとか。そういう時にはっきりと言わないと本来いけないんですよ。でも人の目を気にしたり、その自分の欲求をその満たすために悪いものをエコひいきしたりしてしまうんですよ。相手にお金があって、相手がその社会的な立場が上だから、地位がその高い人だから、そのエコひいきしたりするんですよ。賄賂とかもらい始めたらもうやばいですよ。なんか、いつも良くしてくれるからとかって。いつもなんかお菓子くれるからとか。そうやってその相手が終わる、相手からたくさんもらう、いろんなものをもらったとしてもですよ。それとそれ、これは別な話じゃないですか。だ本当にやっぱ友人であったり近いものであれば違うことは違うって言わないと。それは神が願っておられることじゃないんですよ。曲がった裁きをすることを神は喜ばないんですよ。悪者をエコひいきするということは、イコール正しいものを否むってことになるんですよ。だから別に私その正しい人を否んだり、正しい人を正しくないなんて言ったことないですとかって言うかもしれないけど、自分が悪者をエコひいきした時点で正しい人を否んでることになるんですよ。これはもうコインの裏表ですよ。本当にその、私の心の状態というのを御言葉によって測らないと、いとも簡単に狂ってしまっているんですよ。それにも気がつかない、当たり前のようにやってしまっている、その神が願っていないようなこと、事柄っていうのはたくさんあるんですよ。だから冒頭に話したように、その、この今学んでいる御言葉が私の信仰と結びつくかですよ。神がそれを願ってないんだったらそれをやめようって。でも私には自分の思いもあるし、周りの人たちの目も気になるし、いろんなプレッシャーがあるって。でもその中でも正しく歩むことができるように神は私を助けてくださるはずだって。じゃあ、願ってみようって。で、実際に職場であったり、家庭であったり、友人関係のことについて祈って求めていくのが知恵じゃないですか。その知恵を与えていただきたいんですよ。6節。愚かな者の唇は争いを起こし、その口は鞭打つ者を呼び寄せる。まあ、その争いというのは、口論ですね。英語の訳だと口論というのははっきり書いてあります。で、口論が発展して結局争いになって、争いが発展すると結局、その、どっちかを罰せないといけなくなってしまうんですよ。もしくは両方。だから、罰を与えるために、鞭打つ者が送られるんですよ。もしかしたら、警察かもしれないし、もしかしたら、人かもしれないし、もしかしたら、経済的な困窮かもしれないし、もしかしたら、わかんないです。 いろんなことが起こり得ますよ。自分の蒔いた種を刈り取るということです。それで気がつくんですよ。私は、その愚かな者の言葉を話して、この争いの中に入ってってしまったなって。人とうまくいかなくなったりね。七節、愚かな者の口は自分の滅びとなり、その唇は自分の魂の罠となる。愚かな者の口は自分の滅びとなるって、魂の罠ともなるって。で、この魂というのは、私の考えとか、私の心、私の感情の部分です。それが魂です。だから複合的です。で、この魂というのが、私の心を私の体に命じて、その、私の体を動かすんですよ。だから、自分が言う言葉、自分がやること、それは、その魂の部分が出発点です。だから、心にもないことを言ってしまう。心にもあるから言ってしまうんですよ。だから、悪口をじゃあ言わなければいいのか、論争をしなければいいのか、じゃあ口をつぐんでいようということで解決するのかというと、そうじゃないんですよ。問題は、私のこの魂の部分、私の考え方、私の心、私の感情にあるんですよ。それを、御言葉聖書は言ってるわけです。だから、この私の心や私の考えや私の感情が、その、愚かなものと同じ考えになっちゃってるから、それを全特化しなさいと言ってるわけですよ。考えの一心を持って、あなたの、その、あなたを変えなさいって、あなたの考えを変えなさいって、何が神にとって受け入れられ、神にとって、その完全であるのかをわきまえ知りなさいって。パウロはそう言ってますよ。ローマの12章の2節でね。だから、知恵のない、もしくは、神を恐れないことを口にしていると、またやってたりすると、結局その自分の魂に罠をかけることになるんですよ。神を恐れないことを言って、神の恐れないことをずっと心にその蓄えるわけだから、その抜け出せないんですよ。心の中にどんどん神を恐れない、その知恵のないことが溜まっていくんですよ。で、口から出す言葉は知恵のないこと。自分のやることは知恵のないこと。で、それで結局その負のスパイラルに陥って、抜け出せないんですよ。だから、御言葉が必要なんですよ、私たち。気がつかなかったりするから、毎日の生活の中で結構神が願ってないことやってるから。考えてたりするので。ああ、そうなのかっていうことに気がついて、そこで、私をお許しくださいという、そのイエス・キリストの十字架の情報を知ってて、それを握ってて、信仰でその握ってるので、行いに発展するんですよ。ああ、こんな愚かな私をイエス・キリストが十字架で死なれたことによって、その愚かな私の罪を許してくださるんだって。このイエス・キリストのゆえに私は許されて神に受け入れられるんだって、その罪は許されて全ての悪から私を清めてくださるんだという情報を聞いて、それが信仰に結びつくから、じゃあ行こうって、お許しください、もしくはお助けくださいということになるんですよ。そうやって負のスパイラルから神が私たちをその信仰によって引き上げてくださるんですよ。でも信仰が働かないと、このスパイ負のスパイラルからは出ていけないですよ。ずっとここの中にいるんですよ。だから苦しいですよ、とっても。でも信仰が私をその神のもとに引き上げるというか、信仰によって引き上がっていくんですよ。でも義とされたものは、霊が神についての事実を与えるんですよ。伝えるんですよ。その御言葉に、その聖霊、御言葉を聖霊が私のその心に伝えていくんですよ。私の魂の領域に伝えるんですよ。で、信仰がそれを握るんですよ。信仰が魂に影響を与えて、このように考えなさいって。このように感じるんだって。神がおられるから大丈夫なんだって。安心だよって。それで、良い行いが表面に現れていくんですよ。言動となって。八節。陰口を叩く者の言葉は、美味しい食べ物のようだ。腹の奥に下っていく。美味しいも食べ物のように、この陰口っていうのは、腹の奥に下っていくって。ソロモンよく知ってますよね。なんか人の悪口言うのが楽しかったりするんですよ。あの人こんなんでね、こんなんでねって。人のそういう悪口聞いてると、よくもまあこの人こんな悪口がいっぱい出てくるなって思ったりするんですけど、自分もやってたりもしますからね。気をつけないと。26章の箴言の、開かなくていいですけど、22節に同じ、全く同じ言葉が出てきます。陰口を叩く者の言葉は美味しい食べ物のようで、腹の奥に下っていくって。だから、ものすごく重要なんですよ。気をつけないといけないことなんですよ。強調してるんですよ。 一度口に入れてしまうと拒否することが困難というか、もうほとんど不可能なぐらいのものなんですよ。陰口というのは、人の文句っていうのは、愚か者の言葉というのは人を傷つけるんですよ。自分も傷つけるかもしれないし、人を傷つけるんですよ。でも陰口っていうのは人を傷つけるだけじゃなくて、人と誰かとの、その人との関係を傷つけるんですよ。だから立ちが悪いんですよ。だから陰口を自分の腹の奥に入れてしまったら、人に対する考え方や人に対する感情が変わるんですよ。それを信じてしまうと、うわぁ、あの人こんななのみたいな感じで、で、その次の時から、その人と、その人に、次の時に会った時に、その人に対する、その、なんていうのかな、態度が変わるんですよ。見方が変わるんですよ。え、こいつこんな悪いことしてんのみたいな。それで私の、あの、態度が変わっていくんですよ。だからまずいんですよ、そういうのは。イエス・キリストが、すべての人を救うためにこの地上に来られたという知識がなくなっていくんですよ。イエス・キリストがその、もしかしたらその人がやってることってどうしようもないかもしれないですよ。でも、その人を裁くだけのその権限が私にあるかってそんなんないですよ。だってイエス・キリストはその人をも救おうとして、ご自分の命を私に与えてくださったと同じように、十字架で苦しんで死んでくださったわけだから。そんなことも忘れてしまうんですよ。当たり前のことを。その陰口を腹の深いところに入れて味わってしまうことによって。申命記の19章、15節、前にも出ます。いかなる咎でも、いかなる罪でも、すべての人が犯した罪過は、一人の証人によって立証されてはならない。だから一人の人が陰口言ってて、それを正しいと思っちゃダメなんですよ。二人の証人の証言、または三人の証人の証言によって、そのことは立証されなければ、ならないって。立法にもそう書いてあるんですよ。だから、その誰かが何か言ったからといって、その、ワンサイドの一方的なその言葉を聞いて、それを鵜呑みにしてはならないんですよ。その、もう一つのサイドの、その人の言い分も聞かないと。そうじゃないと、それが正しいかどうかわかんないんですよ。エレミアは、こう言ってますね。15章の16節。私は、あなたの、御言葉が、見つかったとき、それを食べましたって。だから腹の中に入れたんですよ。そうしてあなたの御言葉は私にとって楽しみとなり、私の心の喜びとなりました。万軍の神、主よ、私はあなたの名で呼ばれているからですって。だから御言葉を聞いて、その腹の中に入れた方がいいですよ。別にこれ、ヤギみたいにこれ切って食べれって言ってるんじゃないですよ。聖書をね。じゃなくて、御言葉を聞いたら、その腹の中に入れなさいって。だから、信仰でそれを掴みなさいって。握ってなさいって。そしたら、神の言葉というのが私の楽しみとなり、私の心が喜ぶんですよ。あの人がこの人がとかっていうのではなくて、神の言葉が私をその清めてくださるし、その神とのその関係の中に私は平安でいられるんですよ。喜んでいられるんですよ。9節。自分の仕事を怠ける者は滅びをもたらす者の兄弟である。自分の仕事を怠けるということは、自分に与えられた仕事をしないということです。以前もその箴言の中で、その怠け者というのは自分に与えられた仕事をしないということですよ。仕事がなかったらもうしょうがないんですけど、その仕事を得る努力をする必要はありますが、与えられた仕事を、自分の仕事をしないというものは泥棒だって。時間泥棒ですよ。給料泥棒ですよ。それでもらってるわけだから、お金を。そして自己中心的だって。自分さえ良ければいいわけだから。そして自分に与えられた義務を無視するものだって。それが仕事を怠けるものですよ。仕事を怠けるものは滅びをもたらす兄弟だって。だから怠けることは思ってる以上に私たちが大きな罪なんですよ。やるべきことをしないというのは。私たちの前にある選択肢は二つに一つです。正しいことを行うか、正しいことを行わないか。もしくは、悪いことを行わないか、悪いことを行うか。わかりやすい二者、択一なんですよ。選択肢は二つなんですよ。どうしますかって。ヤコブはこう言ってます。四章の十七節。こういうわけで、なすべき正しいことを知っていながら、行わないなら、それはその人の罪ですって。神が願っておられることを知っているのであれば、それを行わないということは、 つまりそれを聞いて、自分のその信仰を働かせて、じゃあ神がこう願ってるんだったら、この人を愛しなさい、この人を許してなさいというんだったら、許す力もその機会も与えてくださるはずだというその信仰を働かして、私は嫌ですって。こいつなんか許したくないんですって。でもあなたが許せとおっしゃるんであれば、私には言っときますけど、許したいって思いすらないですよって。この人の顔見たら多分殴りたいですよって。それでも私に許せとおっしゃるんであれば、許す力を、その思いを、心を与えてくださいって。私の心を本当にあなたが変えて、この人の前に立ってもこいつの顔ぶん殴ってやりたいっていう思いを、そのなくしてくださって、本当にその人を心から許すことができるように助けてくださいというのが、その信仰の祈りですよ。綺麗事のように、ああ、この人を許すことができますように、私に愛をお与えくださいとか、そんなへなへな祈りですよ。だって私の感情とかけ離れてるわけだから、許したくなんかないんだっていうのが私の思いじゃないですか。そこから神にその情報を公開して、神に助けてもらわないと、この人に、その人に対する愛とか許す力とかという前に、私が、この感情が、私の魂が言うことを聞いてないんですよ。神の言葉に。そっから始めないと、人のことを許したり愛したりすることは絶対できないです。第一コリントの10章、31節。こういうわけであなた方は、食べるにも、飲むにも、何をするにも、すべて神の栄光を表すためにしなさい。だから何をしてもいいんですよ、私たち。すべてが益とは限りませんが、私たちがやること、なすことというのを、その神が本当に喜ばれて、わあ、神は素晴らしいっていう、その神に栄光が返るような、その言動にしなさいって。それが、そのパウロがコリントの人たちに言ってる言葉ですよ。で、これを意識しているのであれば、その、ね、自分の欲求を、なんていうのかな。前面に出すってことを、その 100% それをやり続けるってことはできなくなってきますよ。聖霊が私の中で、この御言葉を出してくるんですよ。すいません。第一コリントの10章の31節、こう言ってましたけど、何もあなた感じないんですか？って。あ、そうでした、とか。で、それとキャッチボールするんですよ。聖霊と。聖霊はその真実を言ってくるんですよ、私に。これが神が願っておられることですよ、って。私は、いや、これはダメです。嫌です。とかって。嫌なんです。とかって。いや、神はでもこうやって言ってますよ。って。これが真実なんですよ。って。あなた間違ってますよ。って。私が降参するまでそれが続くんですよ。神はその領域を聖霊によって清めていただいて、本当に人を許したり、人を愛したりして、その自由になることを味わってほしいからですよ。私の益を神は願っていて、そうしたいんですよ。だから、何度でも何度でも何度でも手を変え品を変え、私のできてないところ、私の宿題を、その御言葉を通して語ってくださるんですよ。私、皆さんのその宿題はわからないです。何を抱えているのか、何が神に言われているか全くわからないですが、御言葉を言ってると、めっちゃヒットしたりして、シロさん、私のこと言ってるでしょうって思う時があるかもしれないですけど、私知りませんからね。ここに書いてあることをそのまま言ってることだけなので、誰に向けてって、皆さんに向けては確かに言ってますよ。自分に向けても言ってますけど。けど、ピンポイントで誰か攻撃しようと思ってこれ作ってないですよ。そんな暇じゃないですよ、私も。でも神は、私を含めてもちろん、私たち全ての人のことを愛しておられて、その益を願っておられるので、いろんなその御言葉を使って、私のその影の部分というか、神から遠ざかっている部分を、その御言葉によってこの炙り出すというか、明らかにするんですよ。で、もし、ああ、そっか、これかって、私の宿題かっていうのが分かって、その、神が助けてくださるということを信頼して、祈るんだったら、そこに光が差し込むんですよ。どんなそれが闇だったとしても、どんなに深い心の深い傷だったとしても、そこに癒しが与えられるんですよ。それが信仰じゃないですか。信仰の一歩ですよ。神は、願ってほしいんですよ、私たちに。それが皆さんにもう言っちゃいましたからね。神が願っておられることですよ。だから、祈ってください、ぜひ。私は何をしたらいいでしょうかって。このことについてなんかうまくいかないんですけど、どうしましょうかって。あなたは何を願ってますかって。十節。主の名は堅固な櫓。正しいものはその中に走っていって安全である。主、神の名前は、堅固な櫓だって。 神の名前というのは、神っていうのは、はっきりとどう、神の名を発音するかわからないですが、おそらくその、ヤーウェっていうふうに言われてるだろうと、ヤハウェとか。その意味は、私はあるとか、私はその、すべてだという意味ですよ。ヤーウェというのは。神の名前というのは、神のご性質を表すものです。神のアイデンティティであったり、神のパーソナリティですよ。この個性というか、その 神であるこの性質を表すものなんですよ。神の名っていうのは。だからその、なんか神の名を唱えたら、なんか呪文みたいに、やばいやばいやばいやばいやばいとかって言ってたら、自分がなんか助けられるみたいな、そんな話じゃないんですよ。でも、ヤウェというのは全て、神は全てであり、神はあるというもので、私の必要の全てを満たしてくださる方だという、方というのが、その神の名前の、その意味ですよ。だからこの方に信頼して、その主の皆に私が逃げ込むのであれば、私はその名前というのは堅固な櫓となって私は安全でいられるんですよ。出エジプト34章の5節から7節。出エジプト34章5節から7節。主は雲の中にあって降りてこられ、彼と共にそこに立って、主の名を宣言された。だから神の名を言われたんですよ。宣言されたんですよ。神は、主は私の、彼の前を通り過ぎるとき、こう宣言された。だから主の前を、主の名を宣言したんですよね。で、その宣言の内容というのはどういうことかというと、主は憐れみ深く情け深い主、神。怒るのに遅く、恵みと誠に富み、恵みを仙台にまで保ち、トガと背きと罪を許す。しかし、罰すべきものを必ず罰して、父のトガを子に、さらにこの子に、三代四代にまでに報いるものである。だから神が、憐れみ深い方、情け深い方、怒るのに遅い方、恵みと誠に富んでおられる方、恵みを仙台まで保つ方、トガと、背きと罪を許す方ということを、その、ヤーウェというその名前の中に、その含まってるわけですよ。で、もちろんその罰すべきものを必ず罰すっていうのは、その神はその裁きを決して変えないということですよ。でもその、ああ、じゃあ私裁かれるみたいな、そういうことばっかりに目を留めてたら、この神の恵み深さとか、憐れみ深さに、その思いが向かないんですよ。だから、あえて私は言いますが、この全般の部分の神の憐れみ深さとか、恵み深いところに目を留めるべきですよ。そうしたら、その神に罰せられるっていうことは決してないから。神を忘れてしまうので、このようなその素晴らしいご性質を。だから神に応答しなくなるんですよ。だから最初のこの憐れみ深さ、恵み深さ、情け深さ、そこに私の思いを思い巡らすのであれば、私は神から罰せられるものにはならないですよ。なぜならその名前は私にとって安全だからです。神という方は私がそこに逃げ込めば安全だからです。神を突き通すことのできる悪魔の火矢というのは絶対にないです。神が私を守っておられて、三翼の陰に私をそのかくまっておられるときに、どんなその火矢が飛んできたとしても、その翼を貫通するようなものは絶対にないです。神を倒すことができるようなものはないから。聖書には何度も、主の皆を呼び求める者は皆救われるというふうに書いてあります。例えば、ヨエルの2章の32節。ごめんなさい、出ないですけど。ヨエルの2章32節。使徒の2章21節。ローマの10章13節。ヨエルが言ったし、ペテロが使徒で言ったし、また、パウロがローマで言ってますよ。ヨエルの2章の32節、使徒の2章の21節、ローマの10章の13節。メモれなかったわ、後で、言ってください。で、その、健康の櫓である主の皆に、私たちは走っていくべきところだって、走っていくべきだって。いや、避難所なんですよ。いろんなその苦しい時に。で、財布やら、携帯やら持ってちゃダメですよ。おぉ、ちょっと携帯忘れたとかつって。もう危険を感じたら、自分の魂に、自分の霊に、すぐに走っていくべきです。何か持っていくとか。で、危険が迫るときに、走って逃げ込むところですよ。じゃあどうやって、この主の皆に、主の名に、この堅固の櫓に、私たちが逃げ込めるかですよ。祈りですよ。私をお助けくださいと祈るんですよ。それが神の名に、堅固な櫓である神に逃げ込むということですよ。走って。もう、 いろんな感情とかそんなの全部捨てて、持たないで、ただ助けてくださいって、私を救ってくださいって、もうミサイルが飛んでくるときにシェルターに入るような、そのような感覚ですよ。そうしなさいって。11節。富む者の財産はその堅固な城。自分ではそそり立つ城壁のように思っている。富む者というのは、その偽りの堅固な城に、城だと思ってるって、その財産がね、富が。別に富む者というのは、ここで言うその富む者というのは、財産だけ、お金だけを信頼するものです。だから、すべてのお金持ちがそうじゃないですよ。お金持ちのクリスチャンの人たちっていうのはいるから、当たり前のように。でも、その人たちというのは、お金に自分の安全とか、自分の保障とか、自分の安心というのを、頼ってないんですよ。神に頼ってるんですよ。それは大きな違いがあります。だからお金が全て悪いわけじゃないですよ、当然。神が与えてくださるその富だからね。それを賢く使えばいいだけの話ですよ。でも、財産だけを信頼して、その神に信頼を置かないというのは、それは偽りの堅固な、城を、ごめんなさい、財産を自分のその城だと思っている。財産が私を救うって思ってる。私に平安を与えると思ってるのであれば、それは偽りの堅固な城だって。自分の中では、そそり立つ城壁のように思ってるんだけども、実際はそうじゃないって。だからお金に信頼を置いてしまうと、そのお金が全て解決してくれるみたいな、そんな幻想を抱いてしまうんですよ。それはまずいって。それは知恵じゃないというふうに、ソロモンは言った。だって、ソロモンが言うんですよ。栄華を極めたソロモンですよ。そんな、今で、億万長者とか、そんな、もうそんなもんじゃないはずですよ。一番お金持ってる人が誰かわかりませんけど、何兆円とか持ってるわけでしょ？で、何兆円持ってたとしてもですよ。だからソロモンっていうのは、その当時ものすごい栄華を極めただけだから、その人が言うんですよ。お金じゃないって。だからめちゃくちゃ説得力ありますよ。私が言ったらあまり説得力ないですよ。でも、ソロモンが言ったら説得力ありますよ。12節。人の心の高慢は破滅に先立ち、謙遜は栄誉に先立つ。高慢というのは、破滅に先立ってしまうと。だから自分はもう大丈夫って、私大丈夫です、大丈夫ですっていう考えは、大丈夫じゃない自分を助けないんですよ。だから高慢なんですよ、私は大丈夫って思ってしまうのは。神の助け別に必要ないです。あなたの祈り、私に対する祈り別に必要ないです。私自分でできますから大丈夫です。それは傲慢ですよ。じゃあ教会なんかいらないんですよ。お互いがお互いのことを心配し合ったり祈り合ったり神の前に取りなし合ったりする必要がないんだったら別に教会は必要ないですよ。でも必要があるから、面々とこの聖書の中で互いに集まること、励まし合うこと、互いに愛し合うことが言われてるんですよ。いや、でも私は大丈夫ですって。私牧師ですから。こんなこと言ったら、私は高慢ですよ。私は皆さんの祈りが必要です。ここで神の御言葉をはっきりと語ることができるように。私がそのいろんなその性的な罪とか、経済的なその欲求とかそういうのにかまけてしまって負けてしまって私が罪を犯してここに立てなくなるようなことにならないように祈ってもらう必要がありますよ。もしかしたら神が祝福してくださってたくさんの人がここに集まるかもしれないですよ。中にはああ千尋先生とかって言ってくる人がいるかもしれない。それで私がなんか心が高慢になってそのある人たちを蔑んだりし始めたら私はアウトですよ。取りなしてもらう必要がありますよ。私皆さんにそうじゃないと私やってられないもん。すべての人が助けが必要なんですよ。お互いの。神に祈れない時たくさんあります、私。怒ってしまってて。その時にふっこさんとかが、祈るんだよって。怒ってたらダメ違うのとか。娘とかが。私のその祈らなさにツッコミを入れてくるんですよ、ありがたいことに。必要ですよ。そういう助けは。高慢になると、破滅に自分を導いてしまいます。だから謙遜というのは逆に、その、栄誉に先立つって。だから謙遜というのは自己卑下とは違います。いや、私なんて、もうとかっていうのは、それは気持ち悪いです。謙遜というのは、自分自身を、その神の基準で見ると、イエス・キリストというのが神の基準だから正したの。 イエス・キリストと私を比べて、私なんて全然大丈夫じゃないということに気がついているから、謙遜でなれるんですよ。私なんてって。でもそんなこと思ってもないのに、なんか、いやっていうふうに、その謙遜して自己卑下みたいにして、その自分なんてぐじゅぐじゅしてたり、またその謙遜でない、その謙遜をしてる人たちっていうのは、それは傲慢ですよ。決して謙遜じゃないです。私がその謙遜でいられるのは、イエス・キリストを見続けるからですよ。他の人と比べたらいくらでも傲慢になれます。あの人よりは私マシだって思えるような人たくさん探すことできるもん。ヤフーニュースとか見たらいっぱいですよ。やら誰が不倫しただの、誰がなんか悪いこと DV やっただの、いろんなこと書いてあるから、うわ、こいつらより俺相当マシだなって思えますよ。でも私が比べるのはイエス・キリストなんですよ。それをやってる限り私が傲慢になることは決してないです。私たちが傲慢になれる余地はないです。イエス・キリストを少しでも凌駕したら、威張っていいです。はい。13節。よく聞かないうちに返事をする者は愚かであって侮辱を受ける。で、衝動的に返事するんですよ。衝動的にこう行動するんですよ。ああ、知ってるとかつって。まだ話終わってないんですけどっていう。よく考えもしないで、話の全体を聞くことも見ることもしないんですよ。で、結局自分がいつも正しいと思ってるから、別にもうあと話聞かなくて大丈夫って、イントロでわかります。イントロクイズみたいな感じで、自分の言いたいことだけを言うんですよ。で、それは愚かだし、結局侮辱を受けるって、愚かだなってことがバレるんですよ。で、よく聞かないうちに判断したり、意見を言ったりすることも同じです。だから、いや、神はそう言うけども、でも、できるわけないじゃないですかと思って。いや、聞きなさいよって、最後まで。あなたに、その助け必要なものを与えるって神はおっしゃってるんですけど、そこまで聞かないんですよ。やりなさいってとこだけ聞いて、いや、無理。私できないって言って、求めることをしないんですよ。そうやってそのよく聞かないうちに返事しちゃうのは、愚かだって。僕もよくやりますね。14節。人の心は病苦をも忍ぶ。しかし、ひしがれた心に誰が耐えるだろうか。人の心、まあ、原文を見ると、霊です、これは。どちらかというと、霊。スピリットの方です。人の心、ハートじゃなくて、スピリット、ハート、霊、精霊とかの霊。だから、その霊が病苦をも、その病気の苦しみをも、耐え忍ぶ力を与えるんですよ。神がおられるって。で、たとえここでその自分の命がなくなったとしても、神が私のことをその次の世界で迎えてくださるっていう。で、その精霊による力によって耐え忍ぶことができるんですよ。霊が神についての事実を伝えてるからですよ。そしてその事実を、その御言葉を信仰で握ってるから、だからどんな苦しみでも病気の苦しみでも、その忍ぶことができるんですよ。でも、ひしがれたこの心、ひしがれた、打ちひしがれた霊というのは、これを耐える、これを担うというのはとても困難ですよ。信仰が働かなくて、神を信頼することができないでいるわけだから。だからその人に必要なのは、無知じゃなくて、信じるんだよとかじゃなくて、励ましですよ。取りなしですよ。そしてその霊が強められる言葉ですよ。御言葉が必要なんですよ。だから私たち教会の中でこれを察知している必要があるんですよ。あの人なんか今日ちょっと調子悪そうだなとか。打ちひしがれたその霊というのは見たらわかるから。それで声をかけたり、一緒に祈ったりするというのが、私たち、霊の家族じゃないですか。15節。悟りのある者の心は知識を得、知恵のある者の耳は、知識を求める。悟りのある者の心というのは知識を得ると。御言葉が語る事実や真実。で、精霊が語ってくださるんですよ。これが信仰に結びついて、知恵になっていくわけです。その心っていうのは、その信仰が、支配しているというか、信仰が治めているから、心を。だからその行いも知恵のあるもの、言葉も知恵のあるものになっていきます。知恵のあるものの耳というのは、そのさらに知恵を増し加えていくことを求めていくんですよ。だから神の言葉というのは、一度腹の中に入れると、それが楽しみとなって、喜びとなるんですよ。私にはならないんですけどって。じゃあ、そうなるって言うから、求めてみたらどうでしょうかって話ですよ。私ならないんですけどって、どうしたことでしょうかって。そうなるように、私の心を変えていただけませんかって、神に求めるんですよ。それがその知恵じゃないですか。実際に行動を起こすという。16節。人の贈り物はその人のために道を開き、高貴な人の前にも彼を導く。 道を開く贈り物っていうのは、以前からある賄賂とは違います。贈り物と賄賂のその言葉が違います。贈り物というのは寛大さとかその親切心とかから、人に与えるものです。寛大に何か施す、親切にそのものを与える。だから全然紐付きじゃないんですよ。これやったからあれやってねみたいな、そういうのじゃないんですよ。それ賄賂です。でそのような贈り物と、だから相手に対する親切心というのは高貴な人の前にも、導いてくれるって、これ開かないし前には出ないんですけど、創世記の43章の11節に、そのヨセフがエジプトの権力者であることを知らないで、ヤコブが自分の息子たちをその、穀物買っといでって、食べるもの買っといでって使わしますよね。その時に手ぶらで行くのも悪いから、まずいから、イスラエルの地のその名産をいっぱい持ってきなさいって。そうやって、その王様のところに、この贈り物をすることで、その、まあ、好意をもらうというか。で、そういうことですよ。別にその、賄賂としてこれを差し上げますので、みたいな、そういうのじゃなくて、ただ本当にくれるかくれないかわからないけど、その、私たちの気持ち、私の気持ちを表すために、このプレゼントをあなたに持ってきましたって。サウル王が、まだ、調子が良かった時に、サムエルに会いに行ったんですけど、まあ、その時にその油注がれるんですけど、サウルがね、王様になる前か。で、それでサムエルに会いに行ったんですけど、神の人に。で、その時に手ぶらで行くの良くないから何かないかなとかって、その反シェケルを持ってったんですよ。お金を持ってったんですよ。それも、第一サムエルに書いてありますけど、それも結局、その高貴の人、高貴な人、神の人である、そのサムエルの前に、その道を開いてったんですよ。しかし最も高貴な方である父なる神の御前に出るときに贈り物は必要ないんですよ。イエス・キリストがご自分を生贄としてくださったので、私は神の前に出ていくときにただで、両手に何も持たないで、完全に神の手弁当で神の前に出ていくことができるんですよ。イエス・キリストが私たちと神との仲介者となってくださるからです。だから神の前に出るのに何にもいらないんですよ。ただイエス・キリストの皆だけが私たち必要なんですよ。そしたら神の恵みの御座に出ていけるんですよ。17節。最初に訴えるものはその相手が来て彼を調べるまでは正しく見える。現実が取れるまでは、本当にそれが本当なのかということを知る、取れるまでは、調べられるまでは、最初に訴えるものは正しく見えるって。そうなのって、この人ああなのとか、あんなこと言っちゃったのとか。だからその言葉が正しいか証明されるまでは、正しいって自分の中で正しいってしてはならないですよ。さっき言ったその両者から話を聞かないと、どっちの話をじゃあ正しいっていうふうに、もうこれで決定みたいにしちゃダメですよ。片一方だけの話を聞いては。一方の話を聞くだけでは正しいかどうか判断できないんですよ。だから私たちに神が福音を述べ伝えなさいと言ってるのはそのことですよ。だって世の中にはたくさんその考え方や言葉っていうのがあるんですよ。どのように生きればいいかって。でもそこに一石を投じるのが私たちじゃないですか。御言葉を伝えて、福音を述べ伝えることで、他の人たちにその選択肢を与えるんですよ。イエス・キリストという方がおられますって。聖書にその神が、紹介されてますって。あなたが考えているその神論というのを、その聖書と付き合わせてみて、どうなのか考えてみませんかって。それが福音を述べ伝えるってことじゃないですか。だからその悪魔はもうこの地上でたくさんその最初に訴えて宣伝してるんですよ。これが人生だって。どんだけ金儲けて、どんだけ楽にして生きるかだって。次の世界なんかあるかって。死んでもどうせみんなあの仏さんになるから大丈夫って。もうそれが今優勢ですよ。で、その情報に対していやいや違うよっていうその神が私たちをそのスポークスマンとして、広報担当者として私たちを宣伝カーに乗せるわけじゃないですか。別にこれでやれって言ってるわけじゃないですけど、誰かさんたちみたいに。でも私たちの周りに使わされるところに機会があるたびに福音を述べ伝えるわけじゃないですか。18節。くじは争いをやめさせ、強い者の間を解決する。まあ、第三者委員会的な役割ですよ。くじというのは。で、旧約の時代、くじを引いて神の御心を求めてたんですよ。祭司のこの、服の中には、ウリムとトンミムって言って、はいかいいえかみたいな、白と黒の、石があって、で、それで、その、じゃあ、神の心を、無心を、聞いてみましょう。ハンカチョーカー出るか、はい、やってみましょう、とかって。白、じゃあ、イエスです。黒、ノーです。そんな感じで、やってた時期があるんですよ。 で、そうやってやると、その神の主権をみんなが認めてるから、だから争いをやめさせて、力の強い者の衝突を解決するんですよ。でも、新約の時代、私たちが今生きている時代では、御言葉によって、その群れのリーダーたちであったり、御言葉をはっきりと理解している人たちが、その役割を果たすんですよ。もう、今開かないですけど、メモっといてください。第一コリントの6章、第一コリントの6章、1節から8節まで、長いので、今は開かないです。前にも出ないです。なので、後でぜひ読んでください。第一コリントの6章、1節から8節です。どうやって、その、正しい裁きをするかっていうことが書いてあります。19節。反抗する兄弟は、堅固な城よりも近寄りにくい。敵意は、宮殿のかんぬきのようだ。反抗する兄弟というのは、堅固な城よりも近寄りにくいって。英語の訳を見てみると、怒らせてしまった兄弟をなだめるのは、堅固な城を落とすよりも難しいっていうふうに言ってます。だから、その、なだめるのは大変だってことですよ。敵意は宮殿のかんぬきのようで、全然動かないんですよ。マタイの5章、23節と24節。ですから、祭壇の上に捧げ物を捧げようとしているときに、兄弟が自分を恨んでいることを思い出したなら、捧げ物はそこに、祭壇の前に置き、行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから戻って、その捧げ物を捧げなさい。その反抗する、怒らせてしまった兄弟を、の怒りを、こう、なだめるっていうのは難しいんですよ。けども、神が、そうやってちょっと今、教会に行かないといけないからとかって、この人との関係はちょっと置いといて、ちょっと今私祈らないといけないから、この人との関係は置いといて、とかってやるんじゃなくて、そういう思いが与えられたら、行けよって。行って、その兄弟の前に出て行って、そしてその許しを、願ったり、またその、関係を良くしてもらいなさいって。それから戻ってきて、その神の方に思いを向けなさいって。だって自分の中に、あいつムカつく、あいつムカつくっていうその思いの中で神を、ああ、素晴らしいとかって歌えないじゃないですか。だから、本当にその神の前にすっきりはっきり出ることができるようにも、神にあって力をいただいて、その人と向き合ったり許したりしながら、その関係をつけて、神の前に戻ってきて、心を本当にその清めていただいて、感謝とともに神を賛美したり、神に生贄を捧げたりする、礼拝を捧げたりするんですよ。怒らせてしまった兄弟をなだめるのも大変であればですよ。怒らせてしまった父なる神をなだめるのは大変ですよ。だからイエス・キリストの命がかけられたわけじゃないですか。イエス・キリストの命がかけられないと、その私に向けられた神の怒りというのはなだめられなかったんですよ。それは難しいですよ。人の怒りをなだめる以上に難しいですよ。でもイエス・キリストがご自分の命を私にかけてくださった、与えてくださったので、私の罪に怒っていた父なる神は、その怒りがなだめられたんですよ。キリストのゆえに。20節。人はその口の結ぶ実によって腹を満たし、その唇による収穫に満たされる。口にする言葉は実を結ぶと。それを食べて結局腹を満たすことになると。だから、口に出したことがなんか実を結んで、その収穫してそれに満ちることになるって。だから私が何を話すかっていうのを口に出す前に、吟味する必要があります。これは神にとって喜ばれるんだろうかって、この人の徳を高めるんだろうかって。私これ今文句言ってる？もしかしてって。吟味する必要があるんですよ。ここも、二者択一です。21節。死と生は、舌に支配される。どちらかを愛して、人はその実を食べる。死ぬか生きるか、死か生か命か、二者択一です。それは舌に支配されるって。だから何を言うかによって、死か生かが決まるってことですよ。つまり、どういうことかというと、心にあることを私たちは口にするんですよ。だから心があるところに宝がある。心があるところというのは、その私がそれを愛してるんですよ。人に対する文句であったとしても、その人に対する文句、私の怒りというのをある意味愛してるんですよ。それを受け入れてるんですよ。だから、その 心があるところ、私が愛しているという、その私がその大切にしているもの、それが心の中にその埋まってって、それが口に出てくるんですよ。だから私がその悪い言葉を言ったり、人を傷つける言葉を言ったり、陰口を叩いたりするというのは、その死を選択していることになるんですよ。私の心がその悪いもので満ちてるからね。二十節にあるように、その実を収穫して食べることになるんですよ。だからヤコブはこう言ってます。三章の二節。ヤコブの三章の二節。私たちは皆多くの点で過ちを犯すからです。もし言葉で過ちを犯さない人がいたら、その人は体全体をも制御できる完全な人です。舌っていうのはちっちゃい器官だけども、これを制御するのは難しいって。だ結局言葉の問題ではなくて、何を言うかの問題じゃなくて、私の心の問題なんですよ。私の魂の領域に何を入れるかです。聖霊が私に与えてくださる言葉を信仰によって受け取って、その信仰を私の魂の領域に、考えや心や感情の領域に影響を及ぼしていくようになれば、私の言葉というのは、その悪い言葉とか、その神が願っていない、その行いをすることはないんですよ。でも聖霊の言うその言葉に耳を傾けないから愚か者になって、でもさとかって言って、最後まで聞くまでにその、神に助けをもらえるんだよっていうことを聞く前に、そんな無理ですとかって言って、そんなんできません、やりたくありませんって言うので、だから、その、結局何もできないんですよ。だから、私の心にあるもの、それが命を選択するのか、死を選択するのか、それを決めるんですよ。本当にどれだけ私の心が信仰によって影響されているかというのは、ものすごく大切です。心が動くってか言うけど、その心がその信仰によって動いてないとまずいですよ。私の感情と心っていうのが一緒になってたら、私のやりたいことばっかりだから。22節。良い妻を見つける者は幸せを見つけ、主から恵みをいただく。もうこれは言うことがないくらいの事実ですね。ありがたいですよ。良い妻というのは、その神がお互いの祝福として、その夫だけじゃなくて、妻の祝福も含めてですよ。お互いを、その神がお互いの祝福として用意しておられるんですよ。だから本当にその神にあって、別にその、クリスチャンじゃない人たちが互いに結婚するとか、クリスチャンじゃない人と結婚するとか、それが悪いと言ってるわけじゃないんですよ。そういうその、クリスチャンと結婚するにしても、クリスチャンじゃない人たちと結婚するにしてもですよ。もちろん前者の方がはるかにいいんですけども、その、いろんな意味でね。けども、でも、どうだったとしても、この私たちの夫婦の関係は、神が与えてくださったという、その確信が今あるんだったらですよ。それは祝福ですよ。本当に幸せですよ。だから、その、自分の妻のために、自分の夫のために、その取りなして祈っていけるわけだから。そしたらその幸せを見つけるんですよ。良い妻を与えてくださった神は。良い夫を与えてくださった。いろいろと問題はあるけども。でも神がこの人を私の伴侶として与えてくださった。それを握っていられるんであれば、そこには幸せがありますよ。主からの恵みがあるって。この恵みっていうのは、そのヘブライ語を見てみるとどちらかというと、好意って感じです。そのフェイバーの方です。好意をいただくって。神から良いものをいただく。だから、夫婦の関係を神が喜んでおられるっていうことを知るんであれば、それ以上のその祝福はないですよ。そして、そこからまた、その、夫のために、妻のために、取りなしに乗っていけるんですよ、お互い。クリスチャンであっても、相手がね、クリスチャンじゃなかったとしても。22節。あ、ごめんなさい、23節。貧しい者は哀願するが、富む者は荒々しく答える。どういう態度を私たちが取るかです。貧しい者であれば、哀願したり、懇願するって。自分にそのお金も影響力もないから、哀願するしかないんですよ。懇願するしかないんですよ。へりくだって、すいません、何もないんですけど、お願いしますって言うしかないんですよ。神に対する、人に対する私の態度はどうかですよ。私がなんか威張ってるかどうかですよ。人にお願いするときに。横柄な態度をとってないか。神にお願いするときに、おい、祈ってるんですから、なんでこれ早く聞いてくださいよ、とか。ベンツ、いつまで経っても3台来ないんですけど、と。スロフェニキアの女性と百人隊長、この二人がイエス・キリストからあなたの信仰は立派ですというふうに褒められました。その二人とも、スロフェニキアの女性はお金もなく影響力もない人ですよ。百人隊長はお金もあって影響力もある人ですよ。この両者が二人ともへりくだってイエス・キリストの前に私を助けてくださいって言ったんですよ。百人隊長も私のその部下を助けてほしいんだけど、あなた私のところに来なくていいですって。 あなたの、あなたを私のその家に、ひさしの下に入れる、そんな資格私はないから、ただ命じてくださいって。私も軍人だからわかりますって。権威ある人が行けって言ったら私は行きますし、泊まれって言ったら泊まりますって。だから言葉だけくださいって言ったんですよ。ああ、あなたの信仰は立派だって言いましたよ。それをフェニケの女性は、その子供が苦しんでたんですよ。でも、お前、あなたには私使わされてないからって、あっち行ってくださいって。その主人の食べ物を子犬にやるのは悪いことですってイエス・キリストに言われたのに。でもそうです、私子犬ですって。でも子犬でも主人の食卓からこぼれたものを食べるじゃないですかって。このこぼれたのでいいですから私に与えてくださいって、その祝福を願ったんですよ。あなたの信仰は立派だって言ったんですよ。貧しいからどうだとか、何かできないからとかどうだじゃないんですよ。で、神に本当にそのへりくだって私を助けてほしいって、今日のあの手法にもありますけど、助けてくださいという時に神がその恵みを施してくださるんですよ。私がへりくだって降参する時に、私がお金持ってたとしても、世の中で影響力があったとしても、私が牧師だったとしても何だったとしても、それに鼻かけてなんかしようみたいな今度言っても神は何にも動かないんですよ。私がどれだけ神を信頼して、どれだけ神の前に私はもう本当にできないので、助けてくださいという、その貧しい心があるかですよ。一方、その富む者は、荒々しく答えるんですよ。失礼な態度を取ったり、横柄な態度を取ったりするんですよ。自分にお金があって、自分に権力があって、その力があると思ってるから。だから貧しい者でいたいですよ。神の前に、人の前にも。24節、最後。滅びに至らせる友人たちもあれば、兄弟よりも親密なものもいる。これ難しいんですよ。訳が全然違うから。例えば、新改訳の2017年度版は、多くの友に関わる人は、身を滅ぼすというふうに訳されているし、ニューキングジェームスバージョンという英語の訳だと、友を持つには自分自身が友好的になる必要があるとか、全く違うことが書いてあるし、また別の訳を見てみると、ある友人たちは友人のふりをする。でも、本当の友人というのは、兄弟よりも親密だって。まあそれで行くんであれば、ダビデとヨナタンみたいな感じですよ。で、この真の友人っていう、このところにあたる、兄弟よりも親密なもの、親密なものっていうところは、英語を見たらわかるんですけど、単数なんですよ。複数じゃないんですよ。いっぱいいるんじゃなくて、一人なんですよ。だから、たくさん友達を持ってったとしても、その人たちの中に本当の友達がいないんだったら価値ないって。一人だけでも、友人、本当の友人がいるんであれば、他にたくさん友人がいなかったとしても、それは価値のあることだって。つまるところ、私が誰を友人にするのか、本当によく考える必要がありますよ。誰から、誰とたくさん時間を使って、誰の意見をたくさん聞くかって、よく考える必要がありますよ。多くの友に関わる、持つために、相手に合わせるという、そのまずいことになる可能性がたくさんあります。自分の考え方、その御言葉、聖霊が教えてくれるその言葉を捨ててしまうから。ジョン・コーソンさんという人がいます。カルバージャペルの、牧師の一人ですけど、その人が、もしあなたに友がいるんだったら、その友達に好かれようとしないで、友達を好きでいなさいって言いました。だからその人に好かれるために自分のその軸というのを神に従っているということを、その、ブラブラブラブラさせちゃまずいって。じゃなくて、ただ、一方的にこちらがその人を好きでいなさいって。友として扱いなさいって。そしたら大丈夫だって。ヨハネの15章14節と15節。すいません、これ前に出ないので私が読みます。ヨハネの15章の14節と10、あ、ごめんなさい、13節と、13節から15節読みます。人がその友のために命を捨てるという、これより大きな愛は誰も持っていません。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら、父から聞いたことを皆、あなた方に知らせたからです。イエス・キリストは私のことを友として呼んでくださっています。真の友として。イエス・キリストがおられるんですよ。私にとってイエスは、友だろうか。自問自答する必要がありますよ。私があなた方に、あ、ごめんなさい。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友ですと言っています。私がイエス・キリストのことを信じて、イエス・キリストに従うということを、その、腹でくくって決めるっていうことを、その追求するんであれば、私はイエス・キリストの友になり続けられるんですよ。居続けられるんですよ。イエス・キリストは、 私から離れないし、私を決して見捨てないって、そうおっしゃいました。そのイエス・キリストをその真の友として、私が毎日の生活を送ってるかですよ。そのためには、神の御言葉を聞いて、その聖霊が私に教えてくださる、私に、その私の心に、私の考えに影響を与える、その、そうだそうだって、御言葉を聞いて、そうなんだって言って、その言葉、その声が、その信仰に結びついて、じゃあそうだったら私やってみようって、神が私のことを見捨てないんだったら私に希望があるって、やったって、その希望に生きることが、その知識ですよ。ごめんなさい、知恵ですよ。その信仰に結びついて、言葉が信仰に結びついて、それがこの行動となって現れるというのが、御言葉に生きるということであり、信仰に生きるということであり、イエス・キリストを友として歩むということですよ。で、知恵のあるものとして生きるということですよ。今日もたくさん話しましたけども、この一つでも、二つでも、皆さんのその心に響くものがあるんだったら、ぜひそれを握っててください。神がそれをしておっしゃるんだったら、必ずそのようなあなたに、私にしてくださいますから。それを信頼して祈ってみるんですよ。祈りなんて長くなくていいんですよ。このように思いました。どうかそのような私をそのように変えてください。あなたがこのように言ってるんだったら、私にこれが与えられるんですね。私に与えてください。それでいいじゃないですか。そのような祈りをぜひしてみてください。そしたら一週間必ずどこかで神は答えてくださるはずです。御言葉を聞いて信仰が励まされ、信仰が結びついて、それがその身となって行動となって私たちの一週間の中で現れていきますように、最後に祈ります。天のお父さん、どうぞ私の心に本当に聖霊が語りかけておられるその言葉を、に耳を傾けて心を向け続けることができるように助けてください。知識を得たとしても、それが知恵になっていかなければ本当に何の意味もないです。御言葉に生きなければ、御言葉博士になっても何の意味もないことです。主、どうぞ私たちに信仰を与え、信仰を増し加えてください。あなたがそうおっしゃるんであれば、じゃあやってみようって。あなたがそうおっしゃるんであれば、私は大丈夫だって。あの人にもあなたがその良いことをしてくださったんだったら、同じように私にも恵みを注いでくださって、私にもあなたが良いものを与えてくださるに違いない。そうやって、互いに励まし合いながら、慰め合いながら、この一週間を過ごしていくことができるように、どうぞ助けてください。今日、御言葉を、学びながら、響いたその言葉が、いつも私、この一週間、私の、魂の領域に響いていますように、私の信仰が、私の魂に影響を与え、私を動かすようになっていきますように、どうぞ助けてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。